クリエイティブの放送は今週の金曜日まで。今週はラジオとの縁をクリエイティブと題して、毎日スタジオ部員のラジオとの縁を掘り下げています。様々なご縁に感謝しながらお送りする水曜クリエイティブ最後の特集です。
こんにちは、永井玲です。お今日のスタジオ部員の石野さんと大島さんとはそれぞれ一緒にラジオをしてきましたが、頭脳明晰おしゃべりプロの大島さん、いつも充電器貸してくれてありがとう。
いつも貸してます。本当に
一番よく考えてくれてるけど、自分のクレジットカードはタクシーに置いてきちゃうね。お気をつけてください
そして何なんだこれ、
どういうコメントなんだこれ。
どんな時でも喋り続けてました。放送中実は私の足踏んでたの
、
踏み切ったの気がつかなくてすいません。2人ともこれからも喋り続けてください、うん、以上永井玲でした。
はい、永井さんからの置き手紙コメント。てか私にはないの。
確かにな
かったね。
おかしくない？
本当だ。
授賞式行こうかな今から。
男子2人の接待で精一杯みたいな。
いや接待じゃなかったですよ全然。あのディスられてましたよ2人。
今でも面白くいじってくれてたじゃん。
いじってもらってたじゃないですか、
なんか
楽しいね。
楽しいいじりだったですよ、
まあね、一足先にあの、うん、先週ね番組を卒業されましたけれども、うん、永井さんとの思い出はどうですか。大島さんは。
僕はね、その永井さんに結構その性格を影響されてしまったというか、
うんうん、
あ、なんか永井さんだったらどう思うかなみたいなことやっぱ日々なんか思考にちょっと内面化されたところがあって、
はい、
なんかその結論を出さないということが、そのどっちかっていうとこう僕の周りはエンタメの世界にいる人たちなんで、うん、政治的なことを考えないっていう方向に結論を出さない人がすごく多いんですよね、
はいはいはい、
なんか難しいっていう形で。でも考えるっていう方向で結論を出さないっていうことがありえるんだ、うんっていうのをこう生身のあの小柄な人間が教えてくれたっていうのがそうすごくありまして、うん、なんかねその生き方そのものに結構影響を与えるぐらいなんか真面目にいい出会いでした正直、
う
ん、本当に、
は
い、
本当そうですね、はい、うん、確か1年目の水曜日は結構いろんな人からなんか今までにない番組だねっていうのすごい言われましたね。結構そうです
ね、いろいろ言ってもらいましたね、
うんうん、答えを出さないとか、うんうん、結構あの考え方とか、まあ、年齢もねあのラジオにしては平均年齢若かったので。
そうですね、
はい、
う
ん、いろんな感想をいただきました。30、31
とかでしたもんね、
うん、
3人とも、
うん、石戸さんどうですか。
そうね、なんかその足踏んでるのは気づかなかったですね。
気づかなかったんですか。
このブース内で足踏めます。
いやだからなんか踏んだんだろうねきっと、うん、
しかもずっと。
いや、わかんないじゃん。一回かもしれない。でも、まあ、足の踏まれた側の痛みがわからないっていうことを今 ね、なんかすごいこう考えてしまいました。そういう言葉が。
先週も踏んでたらしいですよ。
マジですか。
え？
本当？
本当？
先週踏んでたかな。踏んでないような気がするけど。
気づいてない。
踏んでる方はわかんないですよ。
踏んでる方は気づかないんだ
ろう。どうですか今ね、今までの水曜の特集一覧とかもね、はい、あのスタジオにあるんですけど、はい、印象深かった回とかありますでしょうか。
1年目は僕で、2年目は石戸さんが、永井さんと一緒にやったってことですよね。
うん、
あ、光さんとのやつすごい面白かったんじゃないか。
あ、小田さんね、いらっしゃってね。
光さんがいらっしゃって。
時間短いぐらいでしたけど。ね、ちょっと待ってね。
太田さんの回って
どこだっけ。
タイトルがなんだっけ。
あ、どっちかっていうと僕覚えてるのは相方をクリエイティブみたいなやつで、あのウエストランドさん来てですね、
お二人、ね、はい、お越しいただいた後に M1 チャンピオンになられたんです
かね。そうそう、二人でメディア出た最後の出演がこれですかねM1 前
なんでってな
る。じゃあれだ、演技がいいんだここ。
あ、かなりいいと思いますよ、うん、
かなりいいと思う。
なんだろうな、1年目は結構あれですね、
私あれかな、食べ物を食べてっていうか改造メダカ。
ああ、
衝撃的な内容が。
確かに。
あと、あれルポルタージュ、ね、じゃメダカじゃない、金魚か。すごい、あ、鯉だ、鯉。あ、錦鯉、錦鯉。
海産物系多いんだ、その魚系多いんだ。
いろんなね、柄があって、その柄の名前の付け方とか面白かったですよ。
確かに、いろんなの見ましたね。あと、なんかいろんなもの食べた記憶がありますね、なんか。
うん。
わさびとか。
どうですか、2年目は。
石戸さん。
2年目ね。なんか1年目の方がテーマとしては面白そうだってことに今更
気がついた。スタッフは一緒ですからね。
隣の芝生青いだけですよ。
そうですか、
うん、
まあでもなんかあ、そうだな、なんかこの話で言うとなぜ音痴で笑ってしまうのかっていうのとか面白かったですね。
それね、永井さんのコラムの時間ですね。
そうです、はいはい、これはなんか良かったですよ。なんかそういえば永井さんといえばと思って、
はい、
あ、こういうことに、こういう時に真面目に自分はすげえ音痴なんですけどっていうようなことを本当にさらけ出しながら語るんだっていうのはちょっと新鮮なスタイルであったのを今思い出しました。
あと、まあ特集だと広島から平和教育を考える、
うん、これはすごいなんかぽかったですね。ぽかったっていうかこう永井さんもいろいろと思い入れもあるだろうし、 まあ、僕も買って、なんか語りやすいテーマ、
はい、いろんな震災以降のね、3.11 の後の取材されてるお二人がいろいろ話してくださって、
まあ現場感ありましたよね。
うーん、
それはすごい思えてますね。
かなり一時情報を聞けたなと思いますけれどもね、で石戸さんは今ここに、出演番組の一覧があるんですけれども、はい、一番最初ラジオにお出になった時はいつですか？
これがだからその記録を見て僕もハッと思い出したんですけど、はい、文化放送の、土曜日の田村敦史のニュースクラブが多分最初なんですね僕ね。
何年？
これだからその2018年の3月ってなってるから、最初のラジオ出演で、今思い出したんですけど、これ確か僕本を出した時で、その本のもうあって呼んでもらえたんですよね。それで呼んでもらってなんかその、福島の本だったからとか、福島と震災のテーマにした本だったから3月の10日にっていうので呼んでいただいたっていうか、そう、時期に合わせてね、呼んでもらったって、これが一番最初ですね。
初めてのラジオいかがでしたか、その時は？
いや、緊張しましたよ、それは。
結構ね、その話題的にも時期的にも ね緊張感ありますよね。
なんかやっぱり何を語っても、まあラジオっていうものをどういうところなのかっていうのはまだ分かんないし、とりあえずその、まあ、聞かれたから聞かれて答えるっていうのがその時はもう主ですからね。本なんでこういう取材しようとしてるん
で、
そう、なんでこういう取材したんですかみたいなとか、その後が当時高橋源一郎さんが、パーソナリティやってた NHK ラジオのすっぴんですね。
おー、すっぴん、それもでもゲストか、は
い、これもゲストで、これもだから高橋さんがすごい質問をしてくれて、で気遣ってもらったというか、いろいろと読んできて、ここが良かったそこが良かったっていう話をしてくれたのが覚えてますね。
で石野さんはずっとテレビのコメンテーターいろいろされてるじゃないですか、例えば今でもね、ミスターサンデーとかニュースおかえり出られてますし、まあ、今まではモーニングショーとかいろいろ出られてますけれども、テレビのコメンテーターやられる時とラジオのコメンテーターされる時ってどういう違いがありますか？
基本的には一緒ですね。だから長い尺で喋るのか、ラジオの場合はやっぱりこう短くなくていいから、自分がどう考えてるっていうことと、あとはその、まあ、背景の文字だけでやるわけだから、声だけでやるので、背景の説明やっぱりいますよね。
確かに
どうしても。
テロップ
もそうだけど、
ね、テロップとかボードで出てないですからね。
から、さっきもそうだけど、やっぱこれはどういう背景があってとか、どういう中にでこの話が出てきてるっていうのを、まあ一応、ちゃんと伝えた方がいいかなと思うことを僕の方でそこまで一応やるけど、テレビはまあボードがあったりとか、あとはまあその直前に VTR が長めに作ったりとかするから、その部分は端折っていい。だから僕はこう思いますっていうのを、もうちょっと強めに出す感じになるっていう。
全部言葉の ねやり取りで背景まで説明しないといけないんですよね、ラジオはね。
ラジオはね。
じゃあ仕事としてはテレビの方が楽ですか？
いや、それはね、ラジオの一番いいところっていうのは、はい、結局その構造を僕はこういうふうに考えてるっていうところまで、踏み込んで言えるじゃないですか。構図はこうだ。だから世間的に、もしかしたら違うかもしれないっていうか、テレビは、もうこのテレビが作っていく構図の中に、それは別に概ね外れてはいないから、別にいいんだけど、ただラジオの場合は、自分でちゃんとここがこう、例えばこういう対立構造になってますとか、争点は、本当の争点はここですみたいなところまで、自分がこう思うよってところまでは言えるっていうのはいいですよね。
両方やるのが一番いいかもしれないですね。
そうですね。
テレビだけのコメンテーターやってる人って、見てて結構しんどそうじゃないですか。
何を言ってるんだ君は。
いや、なんかその、それが全てってことになっちゃって、なんか SNS で補足とかできればいいけど、やっ
ぱ、それはきついですよね。
テレビ、ラジオダブルで持ってれば、いや、テレビが、まあ、ちょっとパイロット版っていうか、ダイジェスト版で。
そういう感じ、いつもでも、どっちもやられてる方って。
そうですよね。で、ラジオが本編ですみたいな位置づけになるんで、で、テレビがそのラジオの宣伝にもなるし、っていうので、やっぱ両方やるのがなんかコメンテーターの健康としてはいい。
まあ僕もそうですね。それはいいと思いますよ。あとやっぱコラムとかも持って、書く方のね、
そうですね、いろんな表現の形式で持ってるのが一番
っていうのが、なんかやっぱりこう今のニュースメディアのあり方としては、やっぱりいいなとは思いましたね。
確かに、
でそれはなんかやっぱ新聞記者やってると、やってた時にはすごく思ったんですけど、新聞ってやっぱりどうしても短い原稿を書いて終わりだから、そうするとこうもっと本当はやりたいことはあるんですよ。
字数がね、決まって
るんですけど、
こっちじゃない、もうちょっと書きたい話とか、言いたいことは あるんです、はい、けどねっていうのでまあちょっとこう終わっちゃうところが、うん、もどかしかったもどかしかったんですけど、ラジオとかと相性はいいと思いましたね、やっぱ新聞記事と、
うん、あそうですか、うん、いやあのね、石戸さんのご著書って本当に素晴らしくて、うん、まあ、特に先ほどおっしゃってたのが、まあ、見えない線を歩くとか、うん、まあ、もちろんニュースの未来はね、うん、何度も延長戦の時もお話伺ってるんですけれども、うん、東京ルポルタージュなんかいろいろありますけれども、うん、はい、この文章書く表現とラジオでの喋りの表現はなんかね、結構石戸さんってなんか印象違うなみたいな、
あそうか、
読者リスナーとしては思うこと多いんですけど、どういう表現の違いあると思いますか。
まあ基本的にはおしゃべりですよね、僕は。
本も、
うん、本は普段もうちょっと、うん、じーっと書いてる感じはしますけどね。
あ、じゃあどっちかっていうとラジオの方が素に近いんですか。
素に近いですね。
へ
え。なんか本読んでる時も石戸さんの声で再生されるから、なんか声知ってる人の言葉って書き言葉で読んでもあんま違うように感じないんですけどね、僕は。
あ、
なんか同じだと思ってた、僕は。
口調かな、
うん、そうだと思います。でも基本的にはこれは新聞記者というか、まあ、このライター業界的に言うと、はい、まあ、全く本当2パターンに分かれて、喋る人とおしゃべりな人とそうじゃないタイプっていうのはきっちり綺麗に分かれる。
へ、
それって文章に出ます？
出る。
あ、おしゃべりな人の文章はどんな感じ？
おしゃべりな人の方が、まあ、だからどっちかっていうと陽気な感じになる、
は
い、
あ、文章のノリが、
文章のノリも書きすぎみたいな、
そうなんだ、
そう、滑りすぎ、ちょっとそれ書きすぎだろみたいなのがあるんだけど、この思慮深い感じになるっていうのは静かな人の方がより
なるほど、
ちょっと慎重になりますよね、書きっぷりは。これちょっと違うなとかっていうのはちょっと排してみたいな、
なるほど、感情がちょっと乗っかっちゃって、その枝葉ない方が真意伝わるんじゃないのみたいなのは確かにおしゃべりな人多いですわ、
まあ、
乗っちゃうみたいな感じのはあるから。
でも意外とそういうジャーナリストの方の乗っちゃってる方が、うん、入ってきやすかったりするんですよね、
まあ、親近感は湧くよね、
客観的な文章より、うん、特にノンフィクションってそうだなと思って、っていうの、まあ、そうですよね、うん、キャラクター出しすぎちゃう、
それはねあるんですけど、ただまあ、うんうん、
めっちゃわかるそれ、
そういう感じかなとは思いますよ。
うん、
ただやっぱりぐっと黙って、今まではだから本当にその、まあ、これやってみてね、
はい、
2年間やってみて思うことですけど、はい、やっぱりこの新聞社に長くいたこともあって、うんうん、こういう例えばね、新聞記者に長くやってるとニュースで喋るのなんつうのは邪道であると。やっぱり本流っつうのはやっぱきちんとこの原稿に表してなんぼですよっていうのがあって、
事実を伝える
ちゃんと伝えていくんだと、うん、それも記事化せいみたいなのがあるんですけど、なんか僕は最近やっぱりこれはそれはそれで考え方としては大事だし、うん、いいとは思うんだけど、はい、でも取材せっかく取材してきたんだから、同じ、まあ、言うなれば同じものを得て手に入れたものを使ってどのアウトプットにするかっていう、そのアウトプットの幅は広げた方がいいんじゃないのっていうのは思うようになりましたね。
石戸さんは書く、喋る、画面に映る、どれが一番好きですか。
どれも好きですよ。
全体
映るは別にいい
状態でしょ。
写真じゃないな。
写真かな。
そう、大島さんみたいな、大島君みたいにヌードになるわけじゃないからさ、俺は。
いや、やりましょうよ。
やんないよ、生。
これね、
隠すか地球儀で。
今週ね、スタジオ部員に毎日聞いてんですけども、ラジオをやっていて良かった瞬間、うん、いつですか。
タクシーに乗った時に運転手さんに石戸さんですよねって言われた時、
気づかれた時、
これはで聞いてますいつもって言われ
て、おいでよクリエイティブ、
はい、
うん、
あるある、僕もある、
うん、っていうのは、
はい、
やっぱ嬉しい、うん、リアルリスナーとか、
はい、
あとまあテレビのとかもで出てますあれですねとかって見てますとかって言われる人に会うと、それはすごい嬉しい。本も読んでますって人に会うとすごい嬉しいです、う
ん、近くのお蕎麦屋さんがね、ずっとラジオ聞いてくださったんですよね。それで感想とかも言われるわけです
ね。そうです、そうです。だからそれもすごい嬉しいことですよね、
うん、
やっぱなんかその、リアルに会ってる人たちの顔を見ると、
はい、
あ、こういう人たちがなんか働いてる中で聞いてくれてるんだなとか、
分かる分かる、
この人たちが今の僕の語ってる対象なんだとかって思うと、
うん、
それはやっぱりこう、なんて言ったらいいのかな、なんかこうリアルになるじゃないですか、生活空間とか含めて、
はいはい、
ここで働いてる人たちだとかが相手なんだとかさ、横まさにお蕎麦屋さん、近所の蕎麦屋さんの人たちが聞いてくれてるんだとか、それこそその近所の、まあ、なんか雑貨屋さんというか、こう生活用品店のところで吊るされてるラジオから流れてきてるとか、
うん、
そういうリアリティがあるから この人たちが、まあ、特に働きながら聞いてるから全部聞いてるとはとこ、
ね、そうね、集中してとかね、
ないとは思うけど、は
い、
でも彼らが生活の生活とか仕事の空間の中に入り込んでるっていうことは忘れちゃいけないんだなとはいつも思ってます。
確かにラジオを聞いてくださってる環境をね、うん、見られると
想像できるとね、
本当にずんとくるものがありますよ ね。
タクシーで嬉しいのはそれなんでしょうね、うん、ここで流してるんだなっていうのが分かるから、
分かるからね、
空間を共有できる
ってね、うん、そう、雑誌とかもあれですよ、お蕎麦屋とかに、はい、蕎麦屋さん、それこそ蕎麦屋さんとかに置いてあったりとかするんですよ、うん、でまあ、例えば漫画とかが置いてあるのと同じような感覚でちょっと置いてあったりとかして、うん、別にね、それは漫画雑誌ほど読まれるようなものじゃないとは思いますよ。だけどなんか週刊誌とか、まあ、文芸春秋とか月刊誌とかもそういうのを置いてあって、こうやってなんかその誰かが手に取ったりとかするようなのを見る、うんうん、あったりとか、そういうのも嬉しいもんなんですよ。
ああ、俺の記事、上の今タイタンの記事みたいになるわけです
ね、うんうんうん、いや、それ嬉しいんですよね、うんうん、
で石野さんは、4月13日の田村敦さんのニュースクラブにご出演されるそうですよ。
久しぶりに久しぶりに
クリエイティブで
これが終わったかの
空白期間を経て、
空白期間がこれがあるとなぜか
かぶりダメみたいな、
かぶり、いや、かぶり OK、
同じ局内だから OK でしょ、
そんなみたいな
裏番組みたいなわけじゃないから
。敦さんがなぜか空気を読んでいた、
うん、毎週プロデューサーと会ってたのに
引き続き暇でしょみたいな。ラジオとの縁、今日は石戸さんとラジオ、大島さんとラジオ、西川とラジオ、いろんな水曜日の感想をお待ちしています。メールアドレス、おいでよ@joqr.netです。